コリントの信徒への手紙の13章を読みましたが、今日は13章の4節、愛は忍耐強い、この御言葉指し示すところを学んで恵みに預かりたいと願っております。愛は忍耐強い。もうすでに学んでまいりましたことの繰り返しになりますが、愛が最高の最も大きな賜物であるとありました。それ以外にどのような際立った賜物があるにせよ、この愛こそ最も大きな賜物であり、この愛という賜物を受けて歩む道こそ最高の道だと学びました。まあ、これは聖書の御言葉においてだけ私たちが見分けることのできることと思いますが、山を動かすほどの完全な信仰も、また全財産を貧しい人々のために使い尽くすことも、また自分の身を死に引き渡すことも、この愛がなければ表面的な行いにとどまるというわけですね。まあ、際立った事柄がこういくつも挙げられているわけです。人が本当に認める行いですね。あるいは自分自身もこういうことをやれたな、こう自らこう自分自身を誇ることができる、そういう行いも愛がなければ神様の前では無に等しいし何の益もないと学びました。まあ御言葉が教える通りですね。学びました。学んだからといってそれが私たちの心にしっかり収まってそうだと思えるかといえばですね、まあ、それはまた神様のお取り計らいの中で私たちが悟りつつ進むことならでもあります。しかし改めてですね、愛がなければそういう本当に人からも認められ自分でもこうだと思える行いもそのように無に等しく益がないとするなら、反対にですね、愛があるならば、この賜物が与えられるならば、どのような生き方も、あるいはどのような歩みも決して虚しくは終わらないということです。そういう意味ではですね、私たちはこう何か手に入れて自分になろう、本当に。この世に生まれた証を立てようなどと考えるかもしれませんが、この愛という賜物こそ私を私にするということですね。もうちょっと分かりよく言えばですね、まあ私がどういうものであるか、人を羨んでですね、ああいう人のようになりたいなと思ってもなれるものではありません。私は私ですね。私に与えられたさまざまな、賜物あるいは制約があるわけですね。その時代、また私に与えられたさまざまな能力、これもまた努力すれば伸びていく部分もあるでしょうが、反対に失われることもあるかもしれない。こういろんなことが、あの人のようになりたいなと思っても私はなるわけにはいかない。だけどもこの愛があればこれでいいというわけですね。愛があればこのままで、ここにこうして存在しているこのままで神様の前では私として生きることができる、また果たすべき役割も果たせるというわけです。まあ、そういう意味でこの賜物が私を私にするわけですね。この愛という賜物がなければですね、結局私たちは自分のため自分のためですから、自分中心の中でもう自分自身に役立つことでなければやる気も出てこないし、あるいは自分に不利益となれば恐れるし、こういうことの中で右往左往すると思いますけれども、 この愛という賜物が私たちに与えられたことにおいて、その愛という賜物がさまざまな実を結んでいく。この実が私を私にするわけですね。改めて。この賜物なしで虚しく存在している私が、この愛という賜物を与えられることによって、自分が持っているものが改めて違う仕方で生かされていくというわけです。用いられてもいく。あるいは様々なことが起きてくるけれども、その愛という賜物が結ぶ身によって、そういうことに対処していく。まあ少し抽象的な言い方になりましたけれども、まあ一つ一つ愛が結ぶ身について見てまいりましょう。今日のところはですね、愛は忍耐強い。この賜物が与えられると、忍耐強い。この忍耐強いとここで言っている、そういう身が結ばれるということです。この忍耐強いというのはですね、我慢強いということではないんです。そうではなくて、これは言葉を変えて言うようですね。柔和に様々な不正を忍ぶということです。自分自身に与えられた様々な不正を忍ぶ。まあ、他の聖書の訳では寛容と訳しています。寛容。だから人との関係で言ってるわけですね。人との関係で。人から様々な不正を加えられる。人々から様々な不利益を被る。だけどもこれを柔和に耐え忍ぶということです。愛はそういう実を結ぶというわけであります。これを忍耐と呼んでるわけですね。忍耐。柔和に不正を耐え忍ぶ。自分に加えられる不正を耐え忍ぶ。イエス様が三条の説教で教えておられたようにですね、マタイによる福音書この忍耐の中には本当にいろいろな事柄が含まれてまいりますが、5章の38節を見るとこうですね、あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の方を打つなら、左の方をも向けなさい。あなたを訴えて下着を取ろうとする者には上着をも取らせなさい。誰かが1ミリオン行くように強いるなら、一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与えなさい。あなたから借りようとする者に背を向けてはならない。これをですね、道徳のように、あるいは決まり事のように実行したとするならば、とても変なですね、生き方が生じてくると思います。そんなことをして心が収まるわけもない恨みがですね、あるいは怒りがどんどん増し加わって、本当に人の心が崩壊してしまうかもしれません。でも、このことをですね、イエス様はその通り実行したわけですね。だからイエス様がその通り実行したというのは、どういうことなのか。父なる神の懐におられるお方が実行したわけです。わけです。だから、これは、まあ、神様の前での輝きで言うならば、太陽のような輝きですから、私たちがですね、この太陽のような輝きを、私たちが急に、自らのものとしようと思っても、これはおかしな話になります。また、これは神様の前で、燃えるような熱心ですから、火のような熱心ですから、冷たくこれを実行したわけではなくて、火のような熱心を持って、このことをイエス様が実行したわけですから、私たちが上辺だけこういうことをしようとしたならば、これはそれこそ預言者が言ったように、焼け焦げたパンのようなありさまです。外側はなんとなくそれらしいけれども、中身は全く火が通っていないありさま。こういうものになってしまいます。だから、 合わせて上辺だけ私たちは柔和に不正を耐え忍ぶ道を行くことはできませんが、愛という賜物がそういうふうにするということです。まあ不正と一言で言いましたけれども、これはですね、世は悪い時代ですから、悪い時代ですから、私たちが生きていくということはそういう大小さまざまな人の不正に出会いながら、自分自身に対する不正ですね、私も人に対してそういうことをしてしまっているかもしれない。例えば利害ですね、面倒なことは、まあ、小さなことを言えば面倒なことは私の方に預けてその人が楽をしている、これもまた腹立たしいことですね。あるいは実際の利害において不正がなされて損失を被る、こういうこともあるかもしれません。また正当な取り扱いや正当な報酬が与えられないで不正に大変な労苦がなされるということもあるかもしれません。これはもう悪い世の中ですから、この不正の具体的な例を挙げていったらですね、キリがないことだと思います。私たちがこうやって世の中で生きていってですね、腹を立てたり、あるいは悔しく思ったり、そういう時にはやはりそこには、ここで言っているような私たちが被る不正の姿があると思うんですね。あるいはお互い同士の間の名誉、それを傷つける不正もありますね。悪口、陰口、あるいはそのようなことは言わなくても見下したり見下されたり軽く扱われたり、まあ私たちが本当に悔しく思ったり苦しく思ったりする、そういうところにいろいろな、この世で生きていくいろいろな、こう私たちが受ける正しい取り扱いを受けていないな、あるいは正しいことが返ってきてないなとこう思う、そういうことの数々ですね。だけどもそれを柔和に耐え忍ぶ、これが愛は忍耐性です。じゃあどうやってですね、こういうそういうふうな姿で私たちがこの愛という賜物がそういう実を結ぶことは分かったけれども、どうすればその愛という賜物をいただいてそこに忍耐強いそういう実が結ばれていくのかですね。聖書はこう教えているわけです。箴言の14章、箴言の14章の29節、こうあります。忍耐によって英知は加わる、短気なものはますます無知になる。これですね、不正なことをされて我慢しよう、それを耐え忍ぼうと思って耐え忍ぶことなどできないと思います。不正なことをされれば腹も立つし仕返しもしたくなります。あるいはその人のことを、相手のことを憎むようになるかもしれません。でもここで教えている忍耐強いというのは、そういうふうなものを心に入れないということ、そういう無法なものを心から締め出していく、そういう愛ということです。私たちはこう不正なことをされたらその人のことを、あるいはその事柄をですね、ずっと忘れないで憎んだり腹を立てたり復讐したくなったり、あるいはそのようなことをした相手が何かつまずけば喜んだりですね、こういうふうな思いに私たちの心がこう締められていくかもしれません、満たされていくかもしれません。だけども この愛というのはそういうふうなものを心に入れない、そうではなくて愛をですね、ここで言っている、忍耐によって英知が加わる。この英知というのは神様を知ることが加わるということです。そのようにして愛という賜物を求めていきます。そしてまたその賜物が与えられるならば、そこには人間的な我慢ではなくてですね、相手に本当は一言言って返してやりたいんだけれども返せない、あるいは相手と返せたならば争ってしまうかもしれない、そういうことの方へ進まないで、そこで耐え忍ぶ、神様を知りながら耐え忍ぶ、これはとてもただただ不利益を被るような道のように見えるかもしれませんが、私たちはこれを覚えたいと思います。神様が全てをご支配なさっているということですね。だから神様の御前にとにかく静まるということです。忍耐によって英知が加わるとありますけれども、英知が加わるならば神様の前に必ず静まります。慌ててことを運ぼうとはしない。こういう賜物ですね。神様を知る、またキリストを知る、しかもそれはですね、神様の御前で本当にキリストイエスの十字架をもって罪あがなわれ、許され、そして主の御前にいる罪人として知るということ、そういうものとして神様の愛を知るということです。そういうものとして神様を知る。忍耐によって。さまざまな不利益やさまざまなことを被ったときに、そのことにまず心を奪われないで、まずそこで立ち止まって、静まって、神様を知って、そして神様に祈って、委ねて知るということ。そのようにして神様を知ることから知ることへと、キリストを知ることから知ることへと進みながら、英知を増し加えられていく。こういう道ですね。最高の道です。実際、この英知は加わるとありましたが、ただただ我慢の道を教えているわけではありません。裁くのは主だということです。先走って自分で裁かない、また復讐するのは主だということです。自分で怒りや妬みや争いの念に駆られて行動しない、神様が報復するんだということ、そこに委ねながら歩んでいくということです。まあ、人たちもですね、決して私たちと違う人間ではなくてですね、不正なことをされたら腹を立ててやり返してやりたい、こういう人たちだったと思いますね。こういう普通の人たちだったと思います。心のありよう。だけどもそういう者たちが、その弟子たちがですね、イエス様を知ったときに、自分の罪のために十字架で私の罪をあがなって、神様を、唯一の神を本当に指し示して、そこへと導いていく魂の本当の牧者、監督者であるイエス様を知った後は、先走った裁きや、自分で復讐をする、そのことからこう離れていくわけですね。神様を知るから離れていくわけです。ローマの信徒への手紙の12章、ローマの信徒への手紙の12章 12章の17節からの御言葉、こうあります。ローマの信徒への手紙の12章の17節から、誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。できればせめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさい。愛する人たち、自分で復讐せず、神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私が報復すると主は言われると書いてあります。あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ。そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになる。悪に負けることなく、善をもって悪に勝ちなさい。報復するのは主だというわけです。だから神様を知る、自分が歩む道でですね、神様を知るということです。この世は悪い時代ですから、歩んでいってですね、何一つ腹が立つような不正なものに出会わないということはないわけですね。必ず出会うわけです。まあ自分自身もそういうものを与えて、自分が与えたよりももっと大きくなってですね、帰ってきて自分がやったことは忘れてるから、相手は相手で自分は正しいと思ってるし、自分は自分で正しいと思ってるし、こういうやり取りもあるかもしれませんが、まあでもそういう中で改めてこの神様に愛を求めてですね、この賜物を本当に求めて与えていただいて、ますますその愛という賜物を求めて、この忍耐強いという実が結ばれるように歩んでいく、それはですね、先ほど言ったように忍耐によって英知は増し加わるですから、忍耐しようと思ったら、そのように耐え忍ぼうと思ったら、神様を知ることにおいて力を得る、また導きを得る、また道をたどるということですけれども、本当に神様を知らなきゃないわけですね。いろいろな仕方でこう知る必要があるわけです。ただ一つの御言葉、あるいは一つのことだけで収まるほど私たちの心は簡単ではないんですね。神様が復讐してくださるんだと言ってですね、神様はどうか本当に復讐してください、復讐してください、ここに凝り固まってこの祈りを捧げ続けて私たちの心が収まるわけでもないわけです。私たちの心の中からそのような怒りや、あるいは妬みや争いの念がどうやって消えていくのか、さらに神を知らなければ、私を憐れんでくださる神様を知らなければ、イエス・キリストを知らなければ、模範でもあり私に本当に愛を注いでくださったお方を知らなければ、そのような争いの念、怒りの念、収まりようもないわけですね。だから忍耐によって英知は増し加わるですけれども、これは単純なことではないわけです。求め続けなければならない、求めようですね。今日の朝の礼拝でも学びましたが、求めなさい、そうすれば与えられる。だけども求める道筋は、自分がしてほしいように人にもしなさい、この道筋を生きながら求めるということ。求めると言って、とにかく神様、あなたが復讐してくださるんだから、復讐してください、復讐してくださいだけが、私たちの求めることであるならば、愛という賜物とは正反対のものを求め続けることになるわけです。気がついてみれば。キリストのうちに満ち溢れているものとは全く違うものを求めることになるわけです。キリストは、ご自身を裏切った者たち、捨てていった者たちのために、彼らをお許しくださいと祈ったお方ですね。そのようなもののために身を差し出したお方ですから、その方のうちに満ちていたものとは違うものを求めることになるわけです。そうではなくて、求めなさいと言われているように求めます。だけども、自分がしてほしいように人にもしながら。まあそれが言葉を変えていれば、ここではですね、敵が飢えていたら飲ませろと、また食べさせようと、こういう仕方で求めようということですね。 悪に対して悪を返さないようにしながら求めようということですね。神様が報復なさるんだから、神様にそういうものは全部お預けして求めようですね。まあそういうふうにして神様を知ることが私たちを生かすわけです。そういうふうにして知ることが私たちのうちに愛という賜物を本当に自分の命の中に受け取るものとしてもたらすわけです。実際、ヤコブの手紙の3章の13節からのところを見ますと、神様を知ると言ってですね、私のために復讐してくださるお方がいるんだ。これを知るだけでは本当に忍耐によって増し加わった英知とは言えません。そうではなくて、本当に忍耐によって私たちが神様を知ったならば、こういう知恵が与えられる。ヤコブの手紙の3章の13節からにはこうあります。あなた方の中で知恵があり、分別があるのは誰か。その人は知恵にふさわしい柔和な行いを立派な生き方によって示しなさい。しかしあなた方は内心妬み深く利己的であるなら、自慢したり、真理に逆らって嘘をついたりしてはなりません。そのような知恵は上から出たものではなく、地上のもの、この世のもの、悪魔から出たものです。妬みや利己心のあるところには、混乱やあらゆる悪い行いがあるからです。上から出た知恵は何よりもまず純真で、さらに温和で優しく従順なものです。哀れみと良い実に満ちています。偏見はなく偽善的でもありません。義の実は平和を実現する人たちによって平和のうちにまかれるのです。だから上から出た知恵というものは、そういう妬みとか争いとかですね、恨みとか怒り、そういうものとは相入れないということです。水と油のようなものだということです。上から出た知恵が私たちのうちに入ったら、そういうものはそこから締め出されるということ。忍耐によってそういう英知が増しくある。だから、愛は忍耐強いとあるんですけれども、そういう愛というものが私たちのものとなるなら、与えられるならですね、ますますそういう英知が増しくあっていく。繰り返しになりますが、悪い時代ですから、神様を恐れることのない悪い時代、エデンの園に人が生きていたような、そういう時代ではない時代に私たちは身を置いていますから、私たちはこの時代、やがてイエス・キリストが来られて、すべてが新たにされることを聖書では教えていますが、それまではこれは悪い時代ですから、その中で私たちが強く生きていくとすれば、この愛という賜物においてであります。愛は忍耐強い。人からは様々な仕方で嬉しくないようなことがなされたり、また本当に腹立たしいことがなされたり、あるいは語られたり、あるいは言葉にはならなくてもそういうものが伝えられたり、そういう中で歩んでいくときに、この愛という賜物、これが結ぶ実ですね。忍耐強い。柔和にそれを耐え忍ぶ。そのことがこう、平静に受け止められ、しかもそれに対して、やられたらやり返すような仕方で応答しないで、あるいはそれで退いてしまうわけでもなくて、平静に受け止めて、そして、神様から、ますます、恵みによって、神様を知ることにおいて強められながらですね、歩んでいく、これが、 勝利ですね。忍耐によって勝利を勝ち取れと言われているようにですね。なくなることはありません。この世は悪い時代ですから、そういうものとの出会いはですね、ますます増えていくかもしれません。だけども、忍耐によって勝利を勝ち取りなさい。その忍耐とは、今日学んだ通りです。忍耐によって英知は増しくなる。正しく神様を知ることにおいて強められて、ますます忍耐強く、その忍耐が増しくなるならば、イエス・キリストがそうであったように強く歩んでいくことができようと思います。強く歩むにも二つの生き方があると思いますね。神様を知ることのない強さ。やられたらやり返す。やられたら七倍のやり返しをする。あの創世記に登場するレメクのようにですね。やられたら七倍の仕返しをすると。そういう仕方で強く世の中を生きていく、悪い時代を生きていく生き方もあろうと思います。でも、イエス様のようにですね。イエス様のように強く生きていく道筋もあるわけですね。主にあがなわれた私たちが行くべき道筋は明らかであります。愛という賜物において、そしてその賜物が結ぶ忍耐強い、柔和に、耐え忍ぶ道において、だからといってですね、何もしないということではないんですね。神様を恐れながら、神様の正しさに学びながら、自らの道をよくわきまえて進んでいくということです。ただやられっぱなしということを言ってるのではないんですね。忍耐強く受け止めてということです。でもその受け止めては、忍耐によって英知は増しとある。神様を知ることによって、神様を知れば、じゃあここでどう私が対処すればいいのか、どう受け止めればいいのか、共におられる主が指し示してくださることであろうと思うんですね。そういうふうにしてであります。もう一度、ヤコブの手紙の三章の十三節からの御言葉を読んでお祈りして終わりましょう。あなた方の中で知恵があり、分別があるのは誰か。その人は知恵にふさわしい柔和な行いを立派な生き方によって示しなさい。しかしあなた方は内心、妬み深く利己的であるなら、自慢したり、真理に逆らって嘘をついたりしてはなりません。そのような知恵は上から出たものではなく、地上のもの、この世のもの、悪魔から出たものです。妬みや利己心のあるところには混乱やあらゆる悪い行いがあるからです。上から出た知恵は何よりもまず純真で、さらに温和で優しく従順なものです。憐れみと良い身に満ちています。偏見はなく偽善的でもありません。義の実は平和を実現する人たちによって平和のうちにまかれるのです。神様、愛が結ぶ身である忍耐を私たちもまた持つものとさせてください。それによって強く惜しくこの世を生きていくことができるようさせてください。あなたの栄光を表しながら歩んでいくことができるようさせてください。忍耐によって英知は増しくあるとありましたが、ますますそのような中であなたを知り、知ることにおいてますます強められて、落ち着いた、柔和な、温和な、そのようなものとして歩んでいくことができるようさせてください。小さなことから大きなことに至るまで、どうぞ主よ、この忍耐の実を結ぶものとさせてください。家庭にも平和を、また、様々な私たちが使わされるあらゆるところで平和を実現するものとして、持たなければならないこの忍耐を、また、あなたを知ることを、ますます増し加えてください。
御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の275番です。